次に3月定例会の代表質問の概要を質問者の分析により要約してお届けいたします。代表質問。3月定例会では各会派を代表して5人の議員が一般会計予算をはじめとする平成27年度の各会計予算などを中心に代表質問を行いました。清風クラブ、坂間正明議員。平成27年度当初予算編成にあたって、問い、市長として任期4年の率直な所感と総括を伺う。市長、先行き不透明な経済、超高齢社会の進行、財政の硬直化など大変厳しい状況の中で市民と約束した数多くの施策を進められた。それは行財政改革にしっかりと取り組み、限られた資源を効果的に使った結果であり、市民や議会と連携して街づくりを進めた結果だと考えている。問い、新たに始まる子ども・子育て支援新制度の取り組みにおいて本市は何に重点を置くのか。市長、平塚市次世代育成支援行動計画の基本理念を踏襲し112の事業を推進する。中でも待機児童対策はこれまでと同様に力を入れるほか、子育てを取り巻く環境がより向上するよう計画を推進していきたい。問い、待機児童の現状と今後の取り組みについて伺う。健康・子ども部長、4月の待機児童ゼロに向けて取り組んでいる。今後は民間保育所の耐震補強や建て替え、公立保育所に代わる民間保育所の整備、港地区の認定こども園の整備などにより定員の増加を図る予定である。また幼稚園の認定こども園化や一時預かりによってさらなる受け入れ体制を整えたい。問い、共働きの支援、ワークライフバランスの向上に向け、在宅勤務が可能な環境を市役所から整える必要があるのではないか。総務部長、市職員は子育てや介護など多様な環境の中で仕事をしているため、在宅や外出先で勤務する形態を研究する必要がある。問い、農業施策として今後の有害鳥獣対策を伺う。市長、平成26年度中に策定する鳥獣被害防止計画に従い、27年度から国の交付金を活用しながら、有害鳥獣の捕獲や防護柵の設置などの被害防止対策を強化していく。問い、クラウドファンディング中を利用する市町村が増えている。中、クラウドファンディング。事業の実施に向け、多数の人から寄付を募る手法。群衆、クラウドと資金調達、ファンディングを組み合わせた造語。中、終わり。産業振興、地域活性化、共同事業、町内福祉村などで活用すれば、新たな財源の確保や経費削減になるのではないか。企画政策部長、クラウドファンディングは資金調達面だけでなく、マーケティングやプロモーションなどの機能や特徴も併せ持っている。上手に使えば広範に資金調達を呼びかけられると同時に、地域内の活動を広く PR する仕組みにもなる。その課題を整理して研究を進めたい。ツインシティ整備計画。問い、ツインシティ整備計画に関する予算が当初予算に計上されていないが、事業予算をどう考えているのか。市長、当初予算は4月に統一地方選挙を控えていることから、 人件費、扶助費、義務的経費、経常的経費などを中心にした骨格予算となっている。今後、事業の進捗を見据え、予算化に向けて調整する。まちづくりの展望。問い、市街化調整区域の土屋、木沢、木島では、どのようなまちづくりをしていくのか。市長、これらの地区では、地区計画制度の活用により、人口を回復して地域生活圏を形成し、生活に必要な施設の集積が図られるよう、独自に市街化調整区域における地区計画ガイドラインの策定を進めている。市民病院の経営計画と今後の方向性。問い、人件費や設備投資が増える中で患者数が減少しているが、現実的に収益は上がるのか。市民病院事務局長。市に提出した市民病院経営改善計画書の収支計画では、平成31年度には3年度黒字を見込んでいる。30年度のグランドオープンまでには赤字幅を少なくして、計画通り黒字になるよう努力していく。問い、現金預金が不足する場合、不足分はどうするのか。リスクヘッジの考え方も伺う。市民病院事務局長。資金繰りが立ち行かない場合、今回と同じ長期借り入れをお願いする。また、リスクを回避するために、想定外の費用増や収益減に備え、十分な原資を確保することや、確実な補填策が必要だった。教育環境について、問い、学校の統廃合に対する考えを伺う。教育長、地域の子どもは地域で育む観点から、学校を地域コミュニティの中核と位置づけ、地域の教育資源を生かした教育活動を行いたい。よって、現段階で学校の統廃合は考えていない。